聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書ヨハネの黙示録3章1節から6節、新約聖書479ページです。
聖書をお読みいたします。ヨハネの黙示録3章1節から6節、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしい者だからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。以上です。
ただいまから新約聖書ヨハネの黙示録3章1節から6節までを通して7つの教会と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ヨハネの黙示録はですね、大変不思議な本であるわけです。世界の終わり、そして、神様の新しい国がやってくるということをですね、詳しく書いてある聖書の中でもたった一つの本です。しかしですね、この本を書くときに、一つの宛先があったわけです。それは、やはりこの本をどうしても今読んでほしいという人たちが当時あったわけです。で、その人たちに向かってこの黙示録は書かれ、その人たちを励ますためにこの世界はどういうふうになっていくのか、神様の国は本当にこの世界に来るのか、そういうことをですね、明らかにしたわけです。問題にぶつかっている、悩んでいる人たちに向かって、ヨハネはこの時はですね、パトモス島というところに流されていたわけですけれども、そこで彼が幻を見たわけです。夢を見たわけです。で、それを、伝える形で書きました。で、その人たちというのは、アジアにある七つの教会へというふうに一章のですね、四節に書いてあります。今日はパワーポイントを出しませんけれども、皆様のですね、お手元にある聖書ですと、この一番最後のところにこう地図があるわけです。で、地図のところにですね、パウロの伝道旅行の地図がありますけれども、その中に小アジアの黄色いところ、今のトルコの一番左側になりますけれども、そのあたりにですね、エペソを中心として、今日出てくる教会の名前がずっとこう、エペソを囲むようにして並んでいます。ただ、その地域の地域性というものはあまり今日は関係ありませんので、今のトルコのですね、あのエペソを中心としたいろいろな町にあった教会に対して、この本が書かれたんだということだけ覚えておいていただければいいというふうに思います。で、ヨハネはですね、そのパトモス島で、幻を見たときに出会ったものは 11章の13節、あの懐かしいイエス様の姿だったんです。しかしそのイエス様の姿はあの時のイエス様とは違う姿でした。13節、それらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったとあります。で、この人の子のような方が見えたという、この人の子というのはイエス様を表す特別な聖書の言い方なんです。人間の子供って何だろうって、そういう言葉ではなくて、このヨハネの黙示録では特に人の子という時にイエス様を表します。そしてですね、この黙示録というのは普通の、書き方ではなくて、暗号のようにして書くようになってるんです。で、ですから私たちこれ読んだ時、白い羊毛のような、で炎のような、口からはなんか鋭い両刃の剣とか、なんかどんな姿だろうなんていうふうに、ここをですね、あまり具体的にイメージする必要はないんです。そこには今まであの優しいイエス様とは全く違う、でもイエス様だとは分かるんですけれども、見たこともないようなものすごい力と輝きを持った方が今世の終わりに現れる人として、方として今ヨハネは見ているということなんですね。で、そのイエス様が7つの教会に向かって私は語るというふうに言われたわけです。ですからこの7つの教会というのはヨハネが選んだ教会ではなくて、この幻に現れたイエス様がヨハネを7つの教会に私の言葉を伝えようと、そういうふうに言われたものなんですね。なんで7つの教会が選ばれたのだろうか。それはその7つの教会が大変困ってたからです。大変辛い立場にあったからです。彼らにはこの世の終わりのことを知らして励まさなければならなかったからなんです。その7つの教会は一体どんな問題があったのか、まあこれからざーっと見ていきますけれども、大体共通して表面的にはそんなに何でもないんです。表面的には何も問題を抱えているようには見えないんですけども、うまくいっているように見える教会もあります。でも実際には深刻な問題を抱えているということです。イエス様は教会にどんなふうにものを見ているのだろうかということをよく分かるような場所ですね。で、一番最初には2章の1節、エペソにある教会の御使いに書き送れ。まず一番あの地域で最も大きなセンター教会はエペソの教会です。人もたくさんいました。町も大きいです。私たちはテモテの手紙というので、あのエペソの教会の様子を知ることができます。特に具体的に。それと重なっていくんですけれども、ここでの問題は、表向きは大変良い教会でしたけれども、見えないところで、教会を攻撃する人たちがたくさんいたということです。教会を攻撃するというのは、教会の指導者を攻撃するという意味です。そして、特にテモテの手紙では明らかなんですけども、それを裏付けるように、エペソのこのイエス様自身が言われるのは、2章2節、私はあなたの行えたあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかったっていうんです。それはこの 教会の人たちが大変な労苦と忍耐を隠れたところでしていたわけです。そしてそれは自称使徒と言っている、つまり非常に指導力を教会の中でも発揮して、みんなからも尊敬され、その言葉にも影響力のある人が実は教会をかき混ぜて、そして例えばテモテのような牧師や長老の人たちを苦しめていたわけです。表向きは非常に人々から尊敬されてたけど、その裏ではそうではなかった。で、その偽りを見抜いたこともよく分かっている。これはその教会の人たちにとって驚きだったと思います。私たちの忍耐を知ってるんですかと。イエス様の眼差し、イエス様が一体何を見ておられるのかということ、これはエペソの教会の人たちの、教会を本当に愛している人たちにとって大きな励ましだったと思いますね。次にスミルナの教会が8節から出てきます。スミルナにある教会の御使いに書き送れと始まります。これは9節からいろんなことが出てきますが、ここでも同じようなことが出てきます。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実であれ。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。ここでもこのスミルナの教会のことを詳しく取り上げるわけにいきませんけれども、ユダヤ人を自称して、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られている人たちがいた。これがスミルナの教会の大きな痛みだったんです。それは自称ユダヤ人で、要するに自分たちはクリスチャンであるということですよ。つまり教会のメンバーです。そうなのに実はそうではない、かえってサタンの改宗というわけですから、教会を混乱に陥れようとする、たったそれだけの目的で動く人たちが教会にはいるんだということです。そしてその人たちは言葉が非常に上手です。みんながその人たちの言葉に信頼を置くんです。しかし目指しているところはそうじゃない。サタンという言葉はの意味は騙すものという意味です。サタンという言葉のヘブル語の意味もギリシャ語の意味も欺くものという意味なんです。明らかにこの人は悪いことを言ってるなんていうことは絶対起こらないです。サタンは常に私たち詐欺師と同じですから、詐欺師に会った時にね、まあ私、まあこの話をするといろいろ出て、私もいっぱい経験がありますから、もうこの世界でこんなに信頼できる人に初めて会ったってみんな思うんです。だから巨大なお金を、自分が持ったこともない、もう初めて持ったようなお金を預けるわけですよ。こんなに信頼できる人はこの世界でいないと思うんです。でも欺かれるわけです。私もいっぱいそういうことあります。まあお金は小さいですけどね、前もお話ししたようにいろいろあるわけです。まあ教会にいると、まあ牧師をあの騙そうと思っていろんな人たちが来ますので、まあ仕方がないんで、私もまあ騙されて、まあちょっとお金渡す時もありますけれども、でもまあ、途中で気がつくなんていうこともありますけどね。でも、スミルナの教会もそうです。自称、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではない。実はそうではないってところです。欺く改宗がいるんだっていうことです。さらに、次、12節。ペルガモの教会、これもですね、14節からちょっと読みますと、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせた。 でまた不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人がいると。これはですね、明らかに、まあ、ニコライ派というのは今どんな教えかわからないんですけれども、明らかに聖書から離れた教えを教えている人たちが教会の中にいたということです。これはですね、今の教会、私この、まあ、この教会じゃないんですけど、いろんな教会の中ではいろいろと深刻な問題になっています。表向きはとっても親しい人だ、そして本当に協力的であり、そしてある人は役員にもなっていくんですけども、しかし自分の家で家庭集会を開いて違う教えを教えていく、そういうことがこの、ペルガモの教会にも起こったわけです。ニコライ派というのは明らかに違う誤った教えのグループに人々を少しずつ少しずつ抜いて教会から引き抜いていくような人たちがいた。今はそれをいろいろなこのキリスト教会を攻撃するための異端と言われているあるグループが、そういう戦略を持って教会を攻撃している例がいくらでもあります。そしてそれに対する警戒をするようにということが私たちの教会にもちゃんと、来ています。その人たちの特徴はどういう人たちなのかということも来ています。でもそれは明らかに傷んでなくても、この教会から新しいグループを作って人を自分たちのグループに引き込もうとするものも同じようなものです。その人たちも大変信頼されている人たちです。大体信頼されてない人たちが教会をかき混ぜるなんてことはないんです。教会を分裂させていくとか、教会を混乱させていくなんていうことは起こらないんです。これだけエペソの周りにある教会はそういうことによって苦しんでいたわけですね。今、ペルガモですね。その次はですね、まだ続くんですよ。7つありますから。次、18節はテアテラの教会です。テアテラはですね、20節に出てくるんですけども、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者と自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。これもですね、もう本当に実名でですね、非難されているわけです。自称預言者。人々から、もうこの人のお話は面白い。この人のお話はもう本当に神様のことがよくわかる。この人の言う通りにしようとみんなが思うわけです。素晴らしい人だ。本当に素晴らしい指導者だ。しかしこの人が陰でしていること。それはどんどん人々を誤った教えに導いていくわけです。これがテアテラ。そして今日の3章に入っていきます。これは5つ目ですけれども、サルデスの教会です。先ほど読んでいただきました。このサルデスの教会については詳しいことがよくわかりません。この教会はですね、一体どういうことが問題だったのかがあまりよくわからないんですけれども、しかし非常に印象的な言葉がこの一節にあります。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。これもですね、一体どういうことを表しているのかわかりません。わからないんですけども、それだけに今の私たちに当てはめることがしやすい言葉ですね。生きているとされている、つまり教会の中では人から見れば、外側から見れば生き生きとしている。でもその実は死んでいるというのは、いろいろな考え方が見方ができますね。死んでいるというのは、その人は本当はあまり疲れ切っている、そういう姿かもしれません。 でも今までのように生き生きと何かやっているように見えているけど、本当はイエス様から見れば死んでいるようなことをしているのと同じだと言っているのかもしれません。どういうふうな意味でとってもいいと思います。それは見えていることとやっていることとが明らかに大きく違っている姿です。でも二節で目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさいというところから、そこだけ読むならば、もしかすると生き生きとはしているように見えるけど、本当は疲れ切ってしまっている人たちのことを指しているかもしれないんです。でもこれは必ずしもそうではないけれども、でもそういうふうにとってもいいだろうというふうに思います。そしてですね、サルデスの教会の次に7節のフィラデルフィアの教会、このフィラデルフィアの教会は7つの教会の中で別格ですね。こんなに褒められている、喜ばれている教会はおそらくないんじゃないかと思うぐらいです。それはですね、8節に、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏せさせ、私があなたを愛していることを知らせる。つまりこのフィラデルフィアの教会には天国の門を開いておこうって言ってるんです。ここでも同じ、さっきともう説明の必要はありませんけれども、サタンの改宗に苦しめられているけども、あなたたちはそれに惑わされなかったと。でも彼らはおそらく非常に大変な忍耐を強いられたんだと思うんです。だからこれものすごくフィラデルフィアに関しては長くイエス様は言葉を言っています。そして、10節では、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうって言うんです。つまりあなたを、私はどんなことがあってもこの教会を守ろうって。フィラデルフィアの教会をものすごく特別に、このなんていうか、イエス様は喜んでおられるということがよくわかります。十二節には、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。フィラデルフィアの教会の人たちを、まあこの新しいエルサレムというも、この、黙示録の一番最後に登場するところに必ず入れるから、よく忍耐したと。フィラデルフィアの教会がそれほどにサタンの改宗というふうに呼ばれる人たちに攻撃されながら教会を守り続けようとした人たちがいたということです。その人たちには本当に世の終わりに与えられる報いまで言わなければ、彼らは本当に励ましを得られないぐらい深く傷つきながら戦ってたってことですね。そして最後、14節、ラオデキアの教会です。ラオデキアという町は大変豊かな、経済的に豊かで大きな町でもあったそうです。そしておそらくその教会も豊かな、力のある教会だったようです。どこから見ても満たされた教会です。その教会に向かってこういうふうに言います。15節、 私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もない。これがラオデキアの教会の人たちの自覚です。それは本当だったと思うんです。不足なものがないほど教会にはお金があった。そして優秀な人材がいっぱいいて、礼拝にはたくさんの人たちが集まる。そして彼らは教会に来ることを喜びとして、そして楽しい立派な信仰生活をみんなが持っていた。模範的な教会のように見えました。しかしイエス様は、あなたを私は吐き出したい、あなたを口からベッてこう吐き出したいって言うんですよ。口に入れるのが嫌だ、気持ちが悪い、あなたのような人教会は吐き出してしまいたい。ものすごい嫌悪感ですよね。あなたは冷たくもなく熱くもない。口に入れた途端にその吐き出したい気持ち、どっちかだったらいいのに。それは彼らは豊かで満足をしていた。イエス様に求めることをやめて、それで十分にやっていける。お金に紛れてもうそれで十分に私たちはやれている。この教会に向かって言われた言葉が三章の二十節なんです。黙示録の中で最も有名な言葉の一つです。三章の二十節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。大変有名な言葉です。しかしこの言葉はラオデキアの教会に向かって言われた言葉なんです。つまりラオデキアの教会は、イエス様は戸の外にいるんです。ラオデキアの教会はイエス様がいない教会なんです。イエス様は戸の外に立ってゴンゴンゴンって叩き続けている。ラオデキアの教会は人が羨むほどたくさんの人たちがやってきて、立派な街道があり、優秀な人たちが集まり、お金もいっぱいあり、そしてそこでは週ごとにたくさんの人たちが礼拝を捧げ、賛美を捧げているんです。しかしたった一人イエス様がいなかったんです。どこにいるんですか。戸の外で、玄関で、私を入れてくれと叩いているんです。ラオデキアの教会、イエス不在の教会です。七つの教会の中でここまで言われているのはラオデキアの教会だけです。外側見たらもう本当にみんなが憧れるような教会です。しかしイエス様はいないんです。圧倒的な財力と人材、その中で乏しさも不足も感じることのない、イエス様に真剣に求めることもしない、自分の力を見せる教会、自分が人々から称賛されることを求める教会、自分たちの生活の良さを人と張り合うだけの教会。イエス様のもとにやってきたあの青年のことを思い出します。マルコの福音書の10章の17節から22節の有名なお話ですけれども、イエス様の前にやってきた青年は、 イエス様、マルコの福音書の10章です。永遠の命を自分のものとするためにはどうしたらいいんですか。それはあなたが小さい頃から聞いている聖書の言葉を、神様の戒めを守ることだ。何ですか。それは殺してはいけない、勧誘してはいけない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え、実会の後半です。そんなの物心がついた時からもう暗唱されて、してさせられて覚えています。もう全部そんなことやっています。そんなことですか。そうしたらイエス様は言いました。あなたは一つだけ欠けたことがある。全財産を売って貧しい人たちに施しなさい。そうしたら天に宝を積むことになるから、そうやって私についてきてみなさい。彼は顔面蒼白になります。22節にこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。彼は自信がありました。立派な学歴があって、そしてお金もあって、優秀な家柄です。みんな揃ってました。そして彼は自分のキャリアを上げていくためにいろんな有名な先生のところへ行って教えを請い、またそれを打ち負かしたりしながら称賛されるためにいろんなところへ行っていたわけです。イエス様はあなたには欠けたものがたった一つだけある。天に宝を積むということ、天に宝を積んで生きるという希望や喜びをあなたは知らない。あなたはお金もあれば学歴もあれば人から称賛されることに慣れていて、そういう喜びは知っている。人から認められることについてもよく知っている。みんなそういう喜びをあなたはよく知っている。でも天に宝を積むという経験がないから、その喜びを知らないだろう。その喜びはまずあなたが持っているお金、財産を全部売ってそれを貧しい人たちにあげてみなさい。そうしたら貧しい人たちが喜ぶから、その喜ぶ顔を見てみな。彼らはお返しもできないけれども、あなたに感謝をするよ。イエス様の言った通りにやってみたら、こんなに自分はこの人たちのために用いられて嬉しい、こんな喜びがあるんだ、この世界にはこんな喜びがあるんだということをあなたは初めて知るだろう。それは天に宝を積むことなんだ。私と一緒に歩いたら、そうやってあなたの人生は今まで自分がデザインしていた喜び、人々からここまで行けばこのぐらいみんなから褒められたりだろう、こういうものを持ったらこんなふうにみんなから羨ましがられるだろう、こんな生活をしていて子供がこんなふうな学歴を持ったら自分はこんなふうに評価されるだろうと、そんなことを超越した今まで考えたこともなかったような喜びを、あなたは私の言葉に従ってやってみたら、その財産の用い方一つでも知ることができるだろう。そうしたら私と一緒に歩くことがどんなにすごいことかが分かるから、それをやってから私のところに来なさいって言ったんですよ。そうしたら顔面蒼白です。彼はその場を立ち去る。天に宝を積むことを、喜びを知ることなく立ち去る。イエス様に希望を置いて生きることを拒み、イエス様不在の人生を選んだんです。彼は招かれたのに。でも彼、イエス様はその立ち去っていく彼を慈しんで言われたって21節に書いてあります。慈しむというのは強く抱きしめて愛するとか、深く愛するという特別なギリシャ語の使い方です。ものすごくイエス様はこの人を深く愛したんです。あなたには欠けたことが一つある。ラオデキアの教会の人たちも力はいっぱいありました。集まっている人たちはみんなから称賛を受ける。でも 天に宝を積むことをしない希望のない教会だったんです。みんなは集まって神様の言葉を聞いていました。賛美もしました。でもイエス様に向かって希望を置いて、この人生を、この財産をどうやってかけていくかという、そういう希望がない教会でした。教会を動かすことも自分の力でできる、教会がこのぐらいになっていくことも、教会がどんなことをやることも自分たちの考えているようにやればこんなふうになるんだ、自信がありました。言った通りに、考えた通りに、計画通りに、ここまで来たじゃないか。自分の生活もこういうふうにやって努力、こういうふうな準備をすればこういうふうになるんだ。進路も自分の力で何とかできるという自負心、ここまでのものがそればこれだけの評価が得られるという、人を許すことも、結局自分が損でなければ相手がそれを認めてくれてやれば自分の気持ちも楽になるし、今後のこの人との関係もうまくなれば有利になるから、だったら謝ることもできるし許すこともできる。でももし自分が一方的に貧乏くじを引いたままでいる、一方的に悪く言われたままで終わってしまうようだったらできない。極めて強い自己主張と、そして自分が認められなければ気が済まないという、そういうものに満ちた教会、そこにイエス様がいる必要はありません。お金が儲かっていくために、事業が成功するために、教会が大きくなっていくためにイエス様がいる必要はないんです。イエス様は十字架にかかって罵られながら、父よ彼らを許したまえと言って、誰からも弟子たちからも見放されて、たった一人で罪の呪いを、神の呪いを引き受けて、身代わりに人の罪をかぶって十字架にかかった方、それがイエス様です。その方がいる必要がない教会です。その綾子という小説家の中に、不在の部屋という小説があります。何度か引用したこともありますけれども、でもそれはカトリックの修道女の人たちの生活が、最初そこに結婚をするよりもイエス様と一緒に、全生涯を、全生活を、一日24時間をイエス様と一緒にいたいということを願って修道女になるところから始まっていく一人の女性の物語です。しかしカトリックの、中で第二バチカン公会議の以降ですね、修道女にある程度の私有財産が認められていく、修道女の人たちは自分の持ち物を持つことが認められていくときに、だんだん一人一人が自分の持ち物にこだわるようになっていく。そしてその女性も大変優秀な人だったので、どんどん次から次へと、地位が上がっていくわけです。そして大学の先生にもなる、たくさんの人たちから、賞賛を受け、また、いろいろな見返りを受けるような生活が出てくる。でそういったことが自分の修道場の修道院の生活の中にもいろいろなところで見受けられるようになっていく。そういうのあるときに、これは違うんじゃないかとふっと思うようになってきたときに、気がついてみたら、その修道院の中に飾られていた十字架のイエス様の姿を描いた絵がどこかに消えていたんです。彼女はいろんなことを通して悩みながら、もしかするとこれは私の願っていた道ではなかったのではないか、そういうふうに思ったときに、あるときに、懐かしい賛美歌を聞くわけです。あ、この賛美歌、私が好きな賛美歌だ。どこで聞こえるのか行ってみると、それは修道院の生活の中では階級のようなものがあって、 お掃除やお洗濯をするだけの人たちもいるんです。お食事だけを世話する人たちもいれば、大学の先生をする人たちも、いろいろなそのヒエラルキーのようなものがあるそうです。でその、まあ、最も一番下で働くような女性がいたわけです。その人のその部屋、洗濯場から聞こえてきた。行ってみると生き生きとそこで賛美をしていた。彼女はこの教修道院からイエス様はいなくなりました、でも私の部屋にはいるんですよイエス様は、ほらと言って見せてくれたところには、あの亡くなってたと思っていた十字架のイエス様の絵が飾ってあった。私はいつもここでイエス様にお会いできて、毎日が本当に嬉しいんです。その小説、不在の部屋という小説です。学生時代にそれを読んで私は大変なショックを受けました。大きな私に対する常に問いかけでもあります。イエス様はあの青年を愛したように、ラオデキアの教会も深い愛を持って、この教会に、その教会に入ろうとして戸を叩き続けるんです。私を入れるように、十字架のイエス様を入れるように。私たちもこの自分の人生、私の信仰生活、外見はどんなでも関係ないんです。役員をやっていようが、いろんな奉仕をしては、どんな賞賛を受けていようが、イエス様の目は、十字架のイエス様が一心迎えておられるのか、いるのかどうか、私たちに問いかけるんです。私たちはその扉を、戸を開けるようにイエス様から招かれています。お祈りいたします。主なる神様、七つの教会は大きな試練の中に一つ一つが置かれていました。しかしラオデキアの教会の持つものは、大変イエス様の目から見れば深刻なものでありました。しかし私たちにもそれは問いかけられることであります。私たちも本当にイエス様が外に立って戸を開けるように、そのようであれば本当に悲しいことです。でもたとえそうであっても、私たちがその時にイエス様の声に気がついて戸を開けることができるように、どうぞ導いてください。私は本当にイエス様を迎えて、イエス様と共に歩む道を進んでいけるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。